佐久間宏さんを天に送りまして、それからといいますか、この4月は本当に多くのことがありすぎて、妻と2人で昨日イースターって先週だったよねっていう、そういう話をして、なんかすごいもうイースターも随分前のような、本当にそんな思いがしますが、全部他のことも含めて全部4月なんだな。純喜兄弟が退院されたのも先月の末でまだ1ヶ月経ってないですよねと、まあもう随分全てのことが経ったかのような、本当にそんな思いがして、やはりそれだけ一人の人を天に送るということは大きな出来事であると、まあ、改めてその出来事が起こって改めて思うものですから、私ですらそうなので、本当にもっと親しい方々にとっては、ああそうだったんだと、自分の思い気持ちっていうものに本当に初めて気づくということも多いのではないか、またまだまだその自分の気持ちっていうものに本当に整理がついていないというのもまた正直なところではないかと思います。ある方が1年経ってから急に涙が出てきて、あ、やっぱり寂しかったんだと、まあ、特に母子の方などはもうずっと気丈に振る舞うんですね。やっぱり葬儀の準備で、いろんな名義変更とかの手続き、まあ、だいたい1年は続く。で、1年超えてもあって、先生まだあるんですよって1年経ってから聞くことも多いです。まあ、それはそれで、ぽっかりと穴が開いてということを感じないで済む意味ではいいのかもしれませんが、まあ、だいぶ経ってからぽっかりと穴が開いてるとか、まあ、だから初めて気づく、その時になってはたと気づくということが本当に多いかなと感じます。ペテロはどうだったんだろう、そのことを思いながら改めて思うのです。イエス様が十字架にかかられる前に、ペテロはいろんなことを思い、また発言しました。ところが、そうなってから、そうではない自分に気づかされます。また、イエス様が十字架にかかられて墓に葬られたというその時に、また改めて自分はこうだった。もちろん、整理がついているわけではないでしょう。ペテロ自身も、自分の思いにどれだけ気がつき、またそのことに対してという、そういうふうになれただろうか。本当に急なことが起こると、自分はこうだったのかという思いと、いや、そんなはずはないという思いと、いろんな思いが葛藤するのではないかと感じるのです。イエス様がよみがえられてからのペテロの一つ一つの行動を見ますと、本当にその葛藤というか、二つの気持ちに揺れ動く、どうしたらいいかわからないというペテロと、もうそうせずにはいられないっていう、二つがいろいろと出てきているような状況が見えるんです。そうするとペテロ自身も、自分の本当の自分っていうのはどっちなんだと、こうしたいのか、できないのか、でしかも大きな失敗をしているので、ダメなんじゃないかっていう、そのような中でイエス様が、ヨハネのご子もあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか、ズバリ問われるんですね。こんなふうにズバリ切り込むことができるのはイエス様だけであろうし、イエス様ならではだと本当に思わされます。まあ他の人が、例えば他の弟子たちが、なら、シモンよ、お前は俺たち以上にイエスを愛してるのかなんて言い出したら、もうとんでもないことですし、まあ、もちろん聞けないでしょう。イエス様が私を愛していますか、 今までの翻訳ですと、私を愛しますか、愛しますかと言われたら、もうあなたは私を3度知らないと、愛を捨てましたね。でも今また新たにもう一度やり直しますか、私を改めて愛しますかという、愛しますかというと、なんかそんなイメージを私は持っていました。ところが、愛していますか、継続のような言葉なんですね。あなたは確かに私を3度知らないと言ったかもしれない、しかしそれで私はあなたの愛がなくなったと思っていない。あなたはそれでも愛している、私を愛している、その道を進むことができますか。愛していますかの方が慰めが大きい気がするんです。ただし、この人たちが愛する以上に、ペテロはかつて、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんと、他の者たち以上に私はとかつて言ったわけです。だから今でもあなたはそう思っていますかという、そんなことも含まれているかもしれません。あなたの愛はどうなんだと、あれから十字架があり復活があった、ここでイエス様は弟子たちにご自身を現れされたのは3度目だと。ということは、よみがえられてからは2週間、十字架の時からでもまだプラス2日ですから、やっぱり2週間ちょっとしか経ってない、本当に随分経ったようで、そんなに経ってない、そういう時です。ペテロ、どうなんだ。その言葉に対してペテロは、はい、愛してます、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。自分自身の気持ちに自信がないから、あなたがご存知ですと答えたのではありません。確かに愛していますと言い切れない不確かさを覚えていることでしょう。しかしそれ以上に、愛というのは自分で決めるものではない。そして、愛していますかと聞いてくださったイエス様に、あなたがご存知です、私の思いの全てはあなたがご存知です、確かに不確かないかもしれない、自分の命の危機が押し迫った時にはそちらの方を優先してしまうような、イエス様が十字架でなされた何事にも揺るぐことのない自己犠牲的な愛とは違う愛かもしれない。おそらくそこを意識して、ペテロはその愛しているという言葉を選んだのかもと思います。注釈に記されています、この愛していますかというところに米印が入っています。で、聖書の欄外見ますと、ギリシャ語が違うというふうになっています。これは実はやっぱり議論があるんですね。ギリシャ語が違うと言っても、間違いなくここでのイエス様とペテロの会話はギリシャ語ではなくヘブル語、いやアラム語であっただろうと思うんです。アラム語にはそんな違いはないだろうと言われています。なのにギリシャ語でなぜ違う言葉にしたのと。で、この人はギリシャ語自体にも実はこれを書いたヨハネ自身はそんなに違いを意識して使ってはいないということが多いと。だからその違いを気にする必要はないと取る人もいます。それでもちょっと不自然なんですね。イエス様は3回目の愛していますが、愛していますかが変わってるんです。一度目二度目は、皆さんよく知っているアガペ、アガパオです、動詞の。 ところが3回目になってそのフィレオーと変わっています。で、まあ、よく説明されるのはアガペ、アガタオーというのは自発主体的な、つまり何があっても私は愛しますと、まあ、ペテロが実は十字架の前にかつて言った他の者がつまずいてもつまずきませんっていうのは、ペテロが使ったギリシャ語ではない、イエス様が使ったアガペに近いんです。何があっても貫きます、極みまで最後まで貫き通しますというのが、まあ、アガペ、そっちに近いんです。ところがペテロが答えたこの愛しているというのはフィレオーと欄外では書かれていて、これは自然発生的に近い、まあ、どちらかというと愛しているというよりもこれは私の好みです、好きですっていうようなことなんです。